目の前にあるすべての主意ないまだりものを取り除いていきなさい。あなたの目がまっすぐに主を見上げ、あなたの心が主にしっかりと結びつくとき、あなた方はあなた方の前に許されているあらゆる困難や問題に対して神様の用意された勝利と神様の用意された道を歩み始めるようになると主を教えます。感謝と賛美の声を上げ続け、あなたの心を主にしっかりと結び合わせなさい。その時、今あなたに理解できないことからも、もっと大きな神様の計画の中で主が目的を持って許された試練であることを知るようになるでしょう。その時、あなたの心の中に喜びが返ってき、そしてあなたの内側に再び聖霊の力が溢れてくるようになると主を教えます。重荷を下ろしなさい。あなたは背負い込んではなりません。重荷を下ろしなさい。私がそれを担おう。私はこの教会の中に溢れており、ここであなたの重荷を担い、あなたの重荷を取り除こうと主を教えます。私に目を向けなさい。私に心をつなぎ合わせなさい。その時、あなたの前にあるすべての問題に対する私の計画があなたには見え始め、そして目的がはっきりと分かるようになってくると主は仰せられます。
見よ、私はすべてを新しくする。確かに私はあなたの人生をここから今日からこの新しくすると主は言われます。それさらに私の言葉を受けなさい。私の言葉を受けるたびごとに、あなた方はこの次々と新しくされていくと主は言われます。
カリスマの働きがこれから大きく開かれてきます。すでにそれは小雨が降り始めていますが、大雨が怒涛のごとく降る時がやってくるでしょう。あなた方は賛美隊として進んでいくのとともに、このカリスマの働きを豊かに用いていきなさい。あなたの手を伸ばして祈り始めなさい。私はあなたの手を通して私の癒しを行い、私の奇跡を始めていこう。あなたの口を開いて語り始めなさい。私はあなたの唇に私の言葉を与え、知恵の言葉を、知識の言葉を、予言の言葉を与えていこう。あなた方が信仰を持って踏み出すとき、私はあなたと共に働き、カリスマの恵みを大きく開き、表していこう。愛を追い求めなさい。あなたが私の愛を求めていくとき、あなたはカリスマをもっと大胆に求め、もっと大胆に持ち始めるでしょう。御霊のたわもの、特に予言することを熱心に求めなさい。その時、あなた方は神の業と栄光を見ていくようになると主は仰せられます。 私はあなたを忘れない、私はあなたを愛してる、私はあなたのそばにいる、私があなたと共にある、こう大きな大きな私はあなたを愛してる、私はあなたのそばにいる、私があなたと共に歩こう、共に歩こう。確かに私は信仰を通してこの年あなた方に世に打ち勝つ豊かな勝利を表していきます。しかしあなた方は世にあっては困難があり、十字架を愛されることを覚えなさい。その十字架はあなた方の肉には痛く、また死をもたらします。しかしあなた方は信仰を持って喜びと感謝を持ってその十字架を担うとき、あなた方は驚くべき神の後栄光を見ていくでしょう。十字架を喜んで引き受けなさい。あなたは死を喜んで受け取りなさい。それは命に歩む道です。それは勝利と祝福の道であると主は教えます。あなたは信仰をこの十字架の中で解き放ちなさい。そのでこの信仰を通して驚くような神の技と栄光を見ていくと主は仰せられます。
確かにサタンのもたらす黒雲が見えます。しかしあなた方はその向こうにこのあるこの私を見続けていきなさいと主は言われます。天を見上げ私にから目を離してはなりません。私があなたをこの守り導くと主は言われます。
死を恐れてはいけません。死は命に至る最も大きな近道です。私はあなた方に死を通しますが、それは命に生きるため、それは私の用意したあなた方の目をはるかに超える祝福を受けるためです。確かにあなたは今この死を通過させられています。でもあなたが教会にしっかりととどまり、喜びと感謝を持ってこれを受け止めるとき、あなたの内側にあった重荷は取り除かれ、あなたの中にあった痛みはこの喜びに変わっていくでしょう。あなたはそのことを不思議に思ってはいけません。それが十字架の恵み、それが復活の力、それが聖霊の恵みです。あなたは信仰を解き放ちなさい。あなたは喜びを持って感謝を持ってこのあなたに許されている十字架を担うとき、確かに信仰を通しての勝利が豊かに表されてきます。そしてはっきりと目に見える形でも逆転と勝利が始まってくることを覚えなさい。私はあなたの痛めたものに報いを返し、そのもののうちに命を生み出させていこう。あなたは神を褒めたたえる者たちが起こされてくるのをこれから見る。私はあなたの存在を通してあなたの使わされている職場、あなたの置かれている家庭、あなたの置かれている学校において、あなたの存在を祝福そのものとしよう。あなたを祝福する者を祝福し、あなたを呪う者を呪う。このアブラハムに与えられた約束の言葉があなたのうちにもこれから具体的に現れてくると主は仰せます。喜びなさい。喜び踊りなさい。そしてあなたの信仰を解き放ちなさい。あなたの存在を祝福として私は力強く用いていこう。あなたの存在を通して私は私の愛、命、恵みを流していこうと主は仰せられます。十字架を背負って歩まれた苦しみの中で、この道私も共に く道は勝利と栄光喜んであなたの後をついて行きたい私が座るのも立つのもあなたの御手の中にある私が行くこれからの道すべて知っておらあなたの御手はいつも私を恵みで癒し強めてくれる口に昇るこの祈りでさえあなたが教えてくれたから私を分かってくれなくてもいいあなたはすべてを知って愛されるからあなたの愛があったから十字架の愛があったから罪に縛られて泣くこともない喜んで生きれるあなたの前を離れてどこへ逃れて生きることができましょうあなたの愛はこんなに高く広く深い全てを超えてあなたの前を離れてどこへ逃れて生きることができましょうあなたの愛はこんなに高く広く深い全てを超えて愛する天のお父様私たちの主様あなたの皆を心からめでたいます聖霊様ご臨在を心からありがとうございます約束通りあなたが賛美の歌の中に住んでくださってここにいてくださることをありがとうございますあなたは人一人に触れ語り御業をなしてくださっていることをありがとうございますイエス様、ご臨在ありがとうございます。予言の言葉を感謝いたします。特別賛美の一つ一つをありがとうございます。今日集われた一人一人を心からありがとうございます。この礼拝に集えないでいる一人一人を心からありがとうございます。天皇様、またあなたはすでに牧歌している40万のあなたの民を心からありがとうございます。私たちは今日も御言葉に行こうとしております。聖霊様、御言葉をもって私たちに語り、触れ、御言葉をもって私たちを養い、立て上げてくださって、どうぞ私は信仰を通して与えられる主の素晴らしい勝利と祝福のすべてを受けていくことができるようにそして私たちがそれを流していくことができるようにどうぞ今日も豊かに導いてください語る者の雲も減り下ります主を語ってください主に期待いたします信じて感謝してイエスキリストのお名前によってお祈りいたしますアーメン進化していただきますハレルヤどうぞお座りください。感謝します。私たちのために10時間にかかり、3日目を終えた主に期待しながら、御言葉に行きたいと思います。おはようございます。イエス様の皆を賛美いたします。 先ほど特別賛美の時に、長崎みどり賛美隊がおっしゃってございましたけれども、5月5日子供の日にですね、全国ゴスペルグループコンテスト、九州地区予選、ね、なんか業界紙の名になりましたけれども、のが持たれまして、北部九州地区と南部九州地区と長崎県っていうこの3つに分かれてたんですけども、の3つの予選を勝ち抜いてきた25チームが、出ました。で、今までは45とか50とかだったんですけども、ちょっと苦戦をしまして、25チームが出ました。で、南部九州が25、北部九州が23、長崎県が27で、全部で68かな、68チームの中から選ばれた25チームだったんですけれども、まあ、審査員に来られてました秋元牧師はですね、ちょっと驚いておられましてですね、昔、まあ、彼が点数つけてるんですけど、1回目から、14点以下がなくてですね、昔だったら全部白馬に行ったって、第1回目だったら、それぐらい良かった。一つだけですね、途中で歌を忘れちゃったチームがあったんで、それがちょっと悪かったんですけど、でもそれも、出だしはすごい良かったので、あのままもし行ってたら、行ったかもしれないねっていうぐらい、グッと良かったって、ユニークだったんですね、ユニークだったので。だからそう考えると、全チームがとても良かったということですので、本当に嬉しく思います。ね、どの教会も路上ライブをしたりコンサートをしてぐーっと引き上がってきたんだなと思ってですね、すごく嬉しく思いました。その中でそれほどレベルが引き上がった中で、しもべと長崎みどりさんみたいが、なぜかと言ったら怒られるでしょうけれども、神の恵みの中でですね、各場に来ることになったんですね。で、まあ私は審査をしてるからあまり中は言えないんですけれども、この2つに関しては、文句なしの白馬になりました。っていうのは、全審査員が2つとも3位以内に全部つけてましたので、一応文句なしの白馬ということになっております。ですから、正直に嬉しいんですね。何かというとですね、実はもちろんですね、下屋の人たちも祈ったでしょうし、ミドルさんみたいな方々も祈って練習されたと思うんですが、私は今年一つのことを祈ってたんですよ、その前にね。長崎教会から2つ白馬に行くことができるように。で、九州の長老としてはですね、3枠なので、その祈りをするときにちょっと抵抗いいかなと思ったんですね。でも、なんかすごくそういう祈りが導かれたんですね。そして、だからまあ、頭の中ではね、自転枠に入って、一つは入るっていうかね。まあ、それでもいいけどと思ったんですけど、でも、自転枠になったらどうかなと思ったんで、できれば二つと思ってね、かなり真剣に乗っていたんですね、実はですね。で、まあ、こっからは私のね、父親としての肉なんですけども、息子も娘も出てましたから、息子や娘が生きるといいなって、父親と思っては思ってたんですね。これは単に肉としてですよ。ね。それとは別に、長崎教会から2つのチームが生きるように祈ってました。どうしてかというと、かつて長崎からはいつも2つは白馬に行ってたんですね。で、九州の代表になった人は結構長崎出身の人はなったりするわけですね。もともと長崎にいた人は。だから、もう一度長崎教会から2つ白馬に行けるように行って、かなり真剣に乗ったんですね。そしたらですね、今回は2つが行きましたので、なんかすごく私の祈りがってなくて、神様が祈りを与えてくださって、そして祈りに応えられたって感じがしてるんです、すごく。ということは、神様がもう一度、2つ行けるような賛美の恵みを、この教会に注いでくださってるってことなんですよね。それがすごく嬉しいんですね。だからこれからいよいよね、賛美が大きく開かれて、ね、今もそうですけど、もっと開かれてくると思いますので、ぜひね、今年感動してくださったリュウ君もですね、来年は勝って白馬に行かれましたので、今回出場されなかったので、勢いがなかったんですけど、来年はですね、この中華料理のフライパンをマイクに変えてですね、白馬に向かっていただきたいと思いますし、今年参加されなかったオカリナチームともありますので、ね、大変ぜひね、出てほしいというふうに思います、ね。本当に楽しみにしていただいたというふうに思います。あと、もう一つはですね、その賛美大会の時に、審査してる時にですね、飯塚教会の、マントリンを使ったチームが賛美をして、これは平均年齢はもう、全員60歳以上かな。もし間違ってたら怒られるからまずいですけど、とにかくすごくそういうね、ご高齢の方々だけど、本当に素晴らしい賛美でしたよね。それから、あと、その後、マダムグレースって言って熊本のね、チームがですね、エプロンをつけながら、なんかこう、本当にこうね、会場から、どのチームよりも盛大な拍手が起こっておりますけど、ね、賛美と踊りを持って賞を叩いてくれましたけれども、本当に、なんかすごく幅が広くなったなと思って嬉しく思いました。だからぜひ皆さんね、長崎も、ああいうチームも出てきてほしいと、いうふうに思いますので、ぜひですね、皆さん賛美をね、していただきたいというふうに思います。それと、まあ、今年は1000円、高速道路1000円になったので、車で行かれる方も多いと思いますけれども、バスをチャーターしていきたいと思ってますので、ぜひ、今から祈ってですね、応援に駆けつけてほしいと思いますし、白馬はすごい恵みを受けますので、ぜひ、行っていただければ嬉しいというふうに思います。嬉しいことも一つあって、ラジオのリスナーの方がですね、名前は伏せますけど、T さんという方ですけれども、花束を持ってこられましてですね、 応援に来てくれたんですね。そして、すごく、喜んでくださっていて、ぜひ白馬に行きたいんだけど、自分は長距離、車に乗るとちょっと体があれだから、難しいって言っておられましたけども、ね、癒されて一緒に行ければいいなと思っています。本当に、ね、感謝をしております。それでですね、セッションに入りたいんですが、もうちょっとだけ、先週、実は秋元牧師が来られまして、それで一緒に、九州を回りましたけれども、いくつか嬉しいことがありました。で、一つはですね、まず最初、福岡から聖火が始まったんですが、飯塚で、2ヶ月ぐらい前かな。毎月やってるんですけど、2ヶ月ぐらい前に、2ヶ月か3ヶ月前ですけれども、飯塚教会に最近導かれてる方のお嬢さんが東京から、来られたんですね。そしてその時、それは検事式です。子供さんの、飯塚にいる方から見ればお孫さんだったんですけど、検事式のために来られたんですね。で、検事式をしたんですね。で、それで、お孫さんは昔は教会に知ってたんですけども、まあ、いろんなことがあって、教会につまずき、牧師につまずいて、教会は絶対行かないっていう感じになってたんです。でも検事式をしたいということで、ご主人がですね、親孝行のために教会行って検事式しておいてってことで来られたんですね。まあご主人はクリスチャンじゃないんですけども、そして検事式をしたんですね。で、この検事式の時に賛美とそれから、まあ、メッセージと、そしてその後ミニストリーをしたんですけど、そのミニストリーの時に、まあ、前に座られてですね、お母さんもらえたんですけども、こうお話をされた。その時にそのこうずっと溜まっていたですね、なんて言いましょうか、その痛みですね。それがブワーッと出してきたんですね。でもそれを聞いての私はよく理解できるんですね。クリスチャン2世ですので、その、イエス・キリストに関して私は、おかしいと思ったり、疑ったことは生涯一回もないんです。本当に。イエス・キリストに対しては。でも、教会とクリスチャンに対してはね、これは昔ですよ。今じゃないですよ。昔ね。昔、教会とクリスチャンに対しては、恥ずかしい話ですけど、クリスチャンは偽善者だと思ってましたし、教会は、組織でしかないと思って、随分反発したことがあるんですね。昔ですよ。今じゃなくてね、昔。そこを通過してたから、これはいいことではないんですけど、全部気にされるんですね。聞きながらですね、よくわかるんですね。と思いながら聞いてたんですね。そして、全然反発じゃなくてです。なるほど、そうでしょうね、と思っていたんで聞いてて、そうですかって聞いてね、聞きながらね、なんかね、本当にこれから分かったから聞いてるうちに涙が出てきてですね。それで、分かりました、じゃあ祈りましょうって祈ったんですね。そしたら祈り終わったら全く変わってたんです。それで家に帰ったら、なんかもう、今までたまたま全部なくなっちゃったとか言ってですね、そしてこう、熱心になって家帰った東京帰った後ですね、もうご主人にガンガンに伝道し始めてですね、で、電話しょっちゅうかけてきたお母さんに、教会の話と聖書の話ばっかりするんですって。ほいで、次、秋元牧師が、その時は私だったんですけど、今度はね、秋元牧師がこの連休に来るって言ったから、このゴールデンウィークに、絶対夫を連れて行くから、いつ来るのかはっきりさせといてとか言ってですね、ほいで今回来られたんですね。ご主人連れてこられました。もう空港から直接です。嫌おなしですね。ほいで、こうね、途中でちょっと抜けられたりしたんですけど、戻ってこられて、最後ね、はっきりイエス様を信じたんですよ。一緒に感謝をしたいと思いますね。すごいですよね。それでね、なんか泣いておられましたね。おばあちゃんの方じゃなくて、その奥さんね。泣いておられました。で、これで東京に戻ったら、その、東京だから安定教会に一緒に行くって言っておられましたけども、すごいなと思いますよね。主の時なんですね。ガガガガって普通こんなうまくいかないですよね。不思議なこと言って申し訳ありません。でもね、これ見事な主の時が来てるんだなってことなんですよね。で、そういうことが、ありました。で、これご主人でしょ。ノンクリスチャンってご主人でしょ。で、夜、熊本行ったんですね。熊本はですね、私は思ってるんですね。熊本はエルサレム主の栄光教会って言うんですけども、私が人に思ってる名前はですね、迫害者パウロ教会って思ってるんですね。熊本の人たちはね、こうね、最初迫害する人がすごく多いんです。しかも半端じゃない迫害の仕方をする方が。ね。で、ところが、三家族、奥さんがずっと忍耐してきた家族の方が来てきて、一つ目はですね、誘ったらね、花から相手にされなくてパチンコに行かれたそうです。二回誘ったら。それで教会に来てがっかりしたんだけど、そうだ、祈ろうと思って教会の人たちと祈っておられたんです。昼間ずっとね。そしたら、突然向こうからですね、正解の会場にですね、パチンコ終わった後ね、勝ったのか負けたのか知りませんけど、来られてですね、びっくりしておられました。ああ、祈るってすごい、教会で祈ってすごいって言って、私は挨拶されましてですね、だこの前ね、ある方の結婚式の時に来ておられたんで、その親族なので、お会いしましたねって言ったらね、はい、でもその前に、一番最初20年ぐらい前かな、とか言ってですね、若かったですね、痩せてましたね、とか言ってですね、えらいこう、破綻されるんですよね。そういうタイプじゃないんですよ。すごい硬い人なんですよ。 えっと思ってですね。で、だから、ね、にこやかにこう話したんですけど、最初から最後まで聖子おられて、話も聞いておられて、最後はパウロ牧師に乗ってもらえて帰られました。信じはしなかったみたいですけれども、あんなに心が柔らかくなると思わなかったですよね。だから、って感じですよね。これ一人。それからもう一人は、名前出しのかな。フェイス牧師のご主人が来られたんですけども、お孫さんが検事式だから来られたんです。でも写真を撮るってことで来られたんですけど、いっぱい撮ってですね、聖火も最後まで出られて、最後ちょっと、時間がなかったんで、秋元牧師に乗ってもらう時間がなかったんで、私が帰りに乗ったんですけども、ものすごい心が悪くなってたんですよ。最後なんか、こうすごくいい感じで帰られてですね、びっくりしました。これもね、で、もう一組ね、ある方のご主人が、時間がなかったんで、最後駆けつけて来られて、パウロ牧師のミニストを受けて帰ってかれたんですね。で、これはね、私今までのことを知ってますからね、まとめて3人もね、全部、っていう方々がね、しかも、いやいや来たんじゃなくて来て、真剣に聞き、ミニストリーを受け、本当に喜んで帰っていったん。ちょっと今までとは、ちょっと非常に前とは違うなと思います。その前は、福岡教会で救われてでしょ。はっきりね、時が変わったんだなってことを感じました。で、皆さんね、今まで何も動かなかったことを動き始めていますので、人じゃなくて神様に期待し始めてください。ね。はっきりね、主の時がね、満ちてきてることを覚えます。で、それと、あともう一つはですね、小渕牧師がですね、5月7日の日に再入院をされました。これはもう最初から言われたんですけども、そして今日5時から奥様と2人で説明を聞いた上で、12日の火曜日の日に、再手術をされます。どこだったかな？あ、すいません、紙持ってくるの忘れたけど、骨を取って、そっちをくっつけるっていう手術なんですね。コピーまでしといて持ってくるの忘れちゃった。手術をしますので、ぜひ皆さんお祈りください。本当にうまくいきますようにですね、祈っていただきたいというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。あ、お祈りしましょうかね、一言ね。心を合わせてください。天のお父様、イサハ教会の小渕牧師は12日の火曜日に、再び手術をされます。退院するときからこれは前もって言われたことですけれども、この手術が神様の手の中で主治医に的確な判断を与え、手術のミスが何一つなく驚くほどスムーズに円滑に行き、イエス・キリストご自身が聖霊の恵みを持ってそこに立ち会ってくださって、完全に今回の手術でもう全て完治するようにしてくださって、回復も早く速やかに退院できるように、このことを通して骨が完全につながり二度と手術しなくていいように、後遺症も残らないように、完全な癒と回復を与えてくださるようにお願いいたします。特に主治医にあなたが特別に働いてくださって、的確な判断と処置がなされるように、聖様を豊かに導いてください。キリストご自身が直接働いてくださって、骨が完全につながり、完治するように、後遺症がないように、そして再び入院したいということは二度とこのことに関してないように、完全に守って癒してくださるようにお願いいたします。イエス・キリストによって、高知牧師の、この足に向かって目指る、癒されよ！この手術に主の手を置いてくださり、完全な癒しを表してください。お願いいたします。イエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。皆さん、覚えておいてにしていただきたいと思います。そして、もう一つ、これで終わりです。この後セッション入りますけど、今日嬉しいことがあります。皆さんは直接関係しないんですけれども、今日からオンタイム礼拝が始まっています。オンタイム礼拝ってわかりますかね？インターネットで世界中どこでも、この時間ですね。今この時間、インターネットで、礼拝に預かることができる。皆さんが、もしですね、遠くに行ったりとか、あるいはどうしても入院してね、例えば小渕牧師は今、病気死にますけどね。まあ、インターネットができればですけど、そしたらインターネットで見れる。あ、じゃあ来週からそうすると言わないでくださいね。ちゃんと教会議で礼拝してほしいと思いますが、いいですか？礼拝してほしいんですけれども、いろんな事情がある場合には来れないことがありますよね。そういう時に、オンタイム礼拝があります。で、東京はそれを始めたんですね。そしたら、結構離れてた人とかいろんな人が見始めて、すごくここは関わりが開いてきてね、よかったと。で、教会に来れない人がいっぱい見てるってことなんですね。それは東京だけじゃなくて日本中、世界中でね。で、各教会もした方がいいって言われたで、もう一つのした方がいいの理由はですね、インフルエンザ新型ですけども、例えば豚インフルエンザになったら集まっちゃいけないんで、メキシコとかだってね。教会にも集まって店もできない。それから集会もなんかね、そうなってますよね。ね。で、集まれなくなるんですよね。あれは、21世紀の、なんていうか、黙食の時代における病気の始まりですよね。で、日本なんかであれがなったら、メキシコの火じゃない被害が起こりますよね。だから、その時にでもオンタイム礼拝があれば、本当にそれぞれが家で同時に礼拝ができる。になるわけですよね。 だから、これはそういうなんていうかな、21世紀型の礼拝に向かってもね、備えになりますので、まあ、それで早速始めました。今日はまだ試験なんですけど、とにかく始めていますので、ぜひ皆さんですね、来週も教会に来てくださいね。だけど、そうすると来ない人とかそういう人がいた時には、ぜひ教えてあげてほしいと思います。あれ、来れない状況の人とかね、教えてあげてほしいと思います。さあ、それで聖書に入っていきたいと思いますが、今日は、マルコの2章のところを開けました。ちょっとだけまだ開けてくれるかな、暑いから。数日経って、マルコの2章の施設から、数日経ってイエスがカペナウムにまた来られると、いいの悪いことが知れ渡った。これは、中部の人が4人の人に担がれて、まあ、担がれてというか、連れて来られて、そしてイエス様に治していただくという、まあ、癒しと、奇跡と言ってもいいと思いますけど、癒し、あるいは奇跡の奇跡ですけれども、まあ、これはですね、その4人、あるいは中部の人を含めた5人の信仰を通して奇跡が起こったんですね。まあ、そこを学んでいきたいと思います。イエス様、カペナウムって書いてありますけどね、カペナウムってのはね、ヘブル語でカフって言うんですね、カフナフームってね、まあ、カペナウムって言いますけどね、カペナウムってのはカフナフームって言うんですね、慰めの村、あるいは慰めの町でもいいですけど、そういう意味があります。でイエス様がガリラヤで宣教された時の拠点です。カペナウムを拠点にイエス様はいろんな働きをされました。で、それは慰めの村、あるいは慰めの町とも言われますけれども、って言われたんですね。で、そこでやられたんですね。で、その家って書いてあるのは、おそらく、シモンペテロのお家だったと思います。お母さんがいた家だと思いますね。断言的におそらくそうだろうと思われます。だからその、慰めの村、慰めの町と言われている、イエス様を拠点としているところに、シモンペテロのお家があって、そのお母さんもおられた。そのお家で、お母さんがね、癒されますけれども、そこで、まあ、来られたんですね。まあ、そして話をしておられたんではないかと思われます。ね。これはあくまで断言はできませんが、おそらくそうだったんではないかと思われます。で、この頃の家っていうのは後でも話しますが、日本人の家のイメージとかね、ヨーロッパの今の家のイメージをするとね、屋根を開けたなんて言うと大変なことになるんですね。ちょっと違うんですね。もうちょっとこう、庶民的な家と思ってください。ね。こう大きな人っていうかそんな感じでですね、で針って話ですかね、木の針が通ってあって1メートル間隔そこにこうねここなんかこうむしろみたいなのが引いてあってそこに土を乗せるっていうね、後で言いますけれども、そういう簡単な作りなんですね。でそういう時だったんですね。でそこに人々が集まっていました。2節、それで多くの人が集まったため戸口のところまで隙間もないほどになったと。イエス様は当時癒しや奇跡をたくさんしていましたので人がいっぱい集まったんです。で皆さんですね、今でも例えば、新興宗教、新進宗教と言われている宗教は、癒しとか奇跡を精霊じゃなくて、はっきりある悪霊ですけれどもね、異なる霊の力、悪霊の力で起こしたりします。ね。で、その時に、すごい人が集まるわけですよね。今でも。例えば、うちの三女がもう終わりましたけれども、パッションオブ長崎のミュージカルに行ってた頃ですね、よく、ブリックホールにお迎えに行くわけですね。あそこで練習したから。そしたらね、しょっちゅうじゃないけど、月に1回か2回ぐらいね、大ホールを使ってなんかやってるんです。コンサートの時もあるんですが、そうじゃなくて、なんか講演会の時もある。普通の講演会の時もあるけど、宗教講話みたいな時もあるんです。そしたらですね、なんかね、いろんな人がなんかすごい顔してきてるんですね。ガーッと並んでるんですね。なんだろうと思って、誰が講演に来たのかと思ったら、その宗教でね、なんかこう直してもらうとかなんとかっていうやつなんですね。っての私2回か3回ありました。で、今の時代でも、オウム真理教以降ね、宗教に対してなんかいろいろなことがあったじゃないですか。にもかかわらず、やっぱり、技が起こると人は集まるんですね。なぜかって。病気の人は治りたい。本当に自分の愛する人が病気だって、医学で治らないと思って、あそこに行ったら治るって言われたら、それこそ藁をもつかむ思いで、治るならとにかく行ってみようと思って人は集まり始める。それで、そういうところですね、悪霊の力でね、技が起こっていることがあるんですね。イカ様もありますけど、本当に起こっていることもあるんですね。これ悪霊ですね。でも、まもなくね、精霊の技が、今、ポツポツ降ってますけどね、激しく始まります。人行伝に書かれているような働き、それに勝る働き、聖書にそう書いてあるから、イエス様はね、それに勝る働きが、これから間もなく始まります。これが終わりの時のリバイバルだから。で、なんか、ふーんって顔しないで、私たちを通して掘るんですよ、皆さん。で、いや、私はそんな、とんでもない、日曜日来てるだけの信徒ですって言って、信徒しないでください。何かというと、カリスマを本気で求めている教会は、まず日本のクリスチャンは 0.2% です。日曜日礼拝に行ってるのは、1%、日曜日礼拝ってのは 0.2% です。総人口の。その中でカリスマを本気で求めている教会は、プロテスタント、カトリックを問わず、おそらく 0.02% でしょう。10分の1ないんじゃないかな。としたら 0.01% になるかもしれませんね。ということはですね、たとえ説教中寝てたとしても、カリスマを求めている教会にいるっていうだけで、もう皆さんはですね、 その使命を神様から十分受けるにふさわしいんですよね。だってそのことについて、ね、学び、そのことを礼拝の旅ごとに語られ用いてるわけでしょ。で、皆さんね、皆さんの手を通して癒しと奇跡が起こります。もし皆さんが病気になったり、家族が病気になったり、友人が病気になったらね、私なんかって、でっともないでください。これは窓足です。手を置いてね。神様、私には力がありませんが、聖霊がおられます。そして、私は、御霊の働きを信じている教会にいます。この手を通して、聖霊が今癒しを行ってくださいって、信じて祈り始めてください。皆さんの手を通して、癒しが始まってきます。そしてね、皆さん口を開いて語り始めてください。ね、予言の働きとかそういうことがね、始まってきますね。もちろん、教会のちゃんとカバーの中でないといけないんですよ。で、これ間違いください。だけど、これね、始まってくるんですね。で、癒しと奇跡が本格的に流れてきて、ドーッと始まってきたらですね、皆さん、ここに書いてあります。隙間もないほど人がやってくる。ね。こんな動き回れなくなりますね。直立不動で説教しなきゃいけなくなりますね。庄司太郎ってわかんないし、若い人はね。パウル牧師はルーマニアに行かれた時、本当にリバイバルで、それまでルーマニアっていうのは教会がほとんど人が少なかったところが、リバイバルになった時に、もう狭いところに溢れるほど人が入って、本当にこう、全く動けなくなる状況の中で説教したってことを言われていました。が本当に起こってくると思います。わざが止まっていた時に。でね、皆さんね、そういうことが起こった。で、この時、イエス様は、まさにそういう状況だった。本当に、わざが起こってて、ブワーって人が集まってた。だからもう、戸口まで人はいっぱいだったんですね。それで、イエス様はこの人たちに何をしたか、御言葉を話していられたって書いてあるんです。イエス様が話していたのは御言葉でした。当たり前のことなんですけど、これをどうぞ覚えてください。教会は、神の言葉を語るところです。イエス・キリストの御言葉を語るところです。私たちは御言葉を聞き、御言葉に触れ、御言葉によって癒される。で、神様の言葉は、癒すことができます。心も体も人生も。神の言葉は、人を作り変えることができます。神の言葉は、不可能を突き破ります。神の言葉は、サタンの枷を砕きます。神の言葉には、力があります。神の言葉には、命があります。神の言葉には、愛があります。で、神の言葉はね、鍵なんですね。だからね、教会に行ってもですね、気がつくとですね、神の言葉ではなくてね、教会で世間話が話され、教会で噂話が語られ、教会がサロンのになるってことがね、人がたくさんなってきた時にね、悲しいけど、歴史的に起こってきました。で、私たちはね、覚えておかないといけません。教会は神の言葉を語ると思うんですね。世と全く隔絶するということではありません。これ間違いないですね。でも、神の言葉が語られているところですし、神の言葉を分かっちゃうところですね。で、それを人生に体験するところです。ね。これは当たり前のことなんですけどね。どうぞね、皆さん覚えてください。で、主の言葉に力があるんだってことをね、知っててほしいと思います。そして、その時ですね、その一人の中部の人が、ね、四人の人に担がれて妹に連れてこられました。まあ、中部の人でですね、この人は四人の人に担がれてきたんです。で、なんで4人の人はこの中部の人を担いできたのかっていうと、いくつか考えられますが、一つは、中部の人自身が治りたいと思っていた。4人の人たちが何とかこの人を治してあげたいと思っていたと思われます。でも当時は中部っていうのはもう治らなかったわけですね。だから、イエス様のところに連れてくれば何とかなると、中部の人が思ってたかもしれないし、4人の人が思ってたかもしれない。5人とも思ってたのかもしれないし、中部の人は諦めていたけど、4人が思ってたのかもしれません。わかりません。書いてないから。でもいずれにしても、4人か、あるいは中部の人を含む5人かが、治りたい、治してあげたい、そしてイエス様のところに連れて行けば、きっと治るっていうふうに信じていたんです。期待していたっていうレベルじゃないと思いますね。キリストのところに連れて行けば、きっと治るっていうふうに、4人は間違いなく信じてたし、中部の人も行けば治ると思ってた可能性があります。だから彼らはイエス様のところに来た。と来てみたらですね、ちょっとここに行く前に、皆さんどうでしょう？皆さんの周りにね、何としても治ってほしい、病気が治ってほしい、この癖が治ってほしい、救われてほしいと思う人が、いますか？素晴らしい。すぐ入ってこられましたね。嬉しいですね。応答していいんですよ、皆さん。日本人だから静かにしなきゃいけないってことはないんですよ。ね、います？行きましょうかね。無理に言えって言いませんからね。治ってほしいとかね。変わってほしいとかね、変わってほしいのは自分の好きな意味じゃなくてね、本当にいい意味でね、自分の都合のように言ってるんじゃなくてね、本当に変わってほしいな、治ってほしいな、救われてほしいなって思う人がいる人、
はい、
いっぱいいますね、嬉しいですね。本当にこの人たちは4人はね、 このチューブの人に治ってほしかったんです。でも治す術がなかったんです。どうしたの？キリストのところに連れてきたんです。キリストのところに連れて行けば治るっていうふうにこの4人は信じていたんですね。で、皆さん信じてますか？キリストのところに連れてくればきっと治る。キリストのところに来ればなんとかなる。イエス様はきっとなんとかしてくれるって信じてます？アメン。で、キリストはどこにいるんでしょうか？もちろんどこにでもいますよ。間違いなさい。ね。今どこにでもいますよ。しかし、間違いなくいるところはどこでしょうか？今日、教会ですよ。キリストは満ちてるって書いてある。で、さっき皆さん賛美をしましたよね。心から、本当に心から賛美をしたのならば、音程がたとえ外れても、見とる賛美というのに歌えなかったとしても、でも、主はそこにおられるのです。本当におられるんですよ。あなたが信じてるなら、そこにおられるんです。そして主は働いてくださるんです。だってね、シーバ牧師がですね、あ、すみません、名前出しちゃったけど、今、平戸のね、もともと大分でした。初めて今日来た時にね、向井牧師がね、向井茂牧師がですね、ギターを弾いたんですって、一人で。それで歌を歌ってたんですって。で、シーバ牧師は、九州では、ね、当時ドラムでは直し出た人だったんです。で、東京に一旗あげようと思って行かれた方なんで、プロを目指してね。で、東京行ったらその人がゴロゴロいて帰ってこられたんですけども、でも、九州も直してたの結構、それぐらいプロを目指した人だったの。ね、音楽に関しては。で、初めて教会来てね、申し訳ない、向井茂牧師がまだギターを久しぶりに持ち始めて間もなかった時に、ギターを弾きながらこうやって歌ったそうですね。涙が出て止まらなくなったんですって。言ってました。うまいとか下手じゃなかったって。わけがわからないけど涙が出て止まらなくなったんですって。その3秒聞きながら、初めてから歌えないんですよ。でも止まらなくなったんですって。でさ、忘れないって言ってましたよね。そこで主に触れられたんですよ。賛美の中に主がおられるからですね。あれですね。で、教会にはキリストが満ちてるんです。で、皆さん、直してあげたい、変わってもらいたい、好きで、なんとかなってほしいって思う人をね、ぜひね、私が説教者であってもなくても関係ありません。どなたが講談に立っていても、キリストは生きておられて働かれます、語られますから。で、説教が当たっても当たらなくても関係ありません。ね、もちろん説教はいつもちょうどいいように語られることが多いんですが、そうでなかったとしても、主はおられます。で、先週来たね、中国の方、覚えてらっしゃいます？リュウ君が通訳してくれました。で、リュウ君が言っておられました。ね、私にはよく理解できるってね。ね、だけど、木原牧師はやっぱり早いねって。同時通訳がちょっと難しい。ね、今日はちゃんと元通り休んでおられますけども。ですけども、ね、何かというと、だからね、説教は、聞く意思は十分あるんだけどよくわからなかったですね。私の日本語が早いからね。だけどすっごい感動したんです。どうしようかというとね、賛美の時に感動したんです。目の前でね、こうやって賛美する人がいたの、こうやって。それを見てですね、えらく感動されてですね、彼はダンスするでしょ。ものすごい感動されたんですよね。こんなに解放されたことはない。いつもなんか私は今一つだったけど、こんなに素晴らしいとかってえらい感動されたんですよね。で、私思いましたよね。主が働かれたんですよね。面白いですね。神様生きてるんです。皆さん人間的な計算でね、結構日本人が頭がいいんです。本当に頭がいいんです。これ高ぶらないでくださいね。だからひりくだって神体式も教えてもらわなきゃいけないんですけど、私頭いいと思います。本当に。だけど、その結果ね、計算するんです。神のより頼むんじゃなくて、計算するんです。この説教のテープだとこの人にちょうどいいなとかね、これを着て、これを聞いて、まずここで慣れさせておいて、そしてこれでまず生かして、こうやってって、もう自分で救われるためのプログラムを全部作って、それに行くんですね。その通り、例えば説教者が説教してくれなかったら怒り出したりするわけですね。その通り行かないと、あーっと落ち込むんですね。やめましょう。計算するのは。単純に幼子のように、キリストに、神に期待しましょう。キリストがいるなら大丈夫だって。キリストのところに連れてくれば大丈夫だって。イエス様だったら治せるって。イエス様だったら変えれるって。神の言葉が語られれば、神の言葉には作り変える力があるんだって。神ご自身に、神の言葉そのものに、もっと単純に、信じましょう。期待しましょう。誰が語っても。どんな風であっても、キリストご自身に。私がね、本当に主に期待し始めてね、礼拝し始めたらね、働きが始まります。爆発的に始まってきますよ。だって信仰を通して働くって書いてあったんだから。ですか？信仰を通して働くって書いてあるんだから。 私、35カ国行きました。いろんな国の説教者を見ました。正直に言いますね。日本の説教者は説教うまいです。うまいですよ。日本の説教者だって、笑わせないと寝られるもん。ね。面白い話をいっぱい入れないと、教会来なくなっちゃうもん。うまいですよ、日本の説教者は。でもね、いいですか？申し訳ないけど、いくつかの国行くとね、説教者がね、なんかね、ただ叫んでるだけの説教結構あったりするんです。いや、本当に、申し訳ないけどね。神の言葉はただ叫んでるだけ、神様は生きている神様は生きている信じなさい、そしたら癒される、信じれば癒されるんだって、もう同じことを言ってるような説教は本当にあるんですね。そんなバカじゃないですよ。でもそういうのもある。ところがね、技が起こる。私は説教者の問題じゃないと思ってるんですよ。こっちが信じるかどうかなんですよ。だから、私の説教はどうでもいいと言ってますが、ご安心してください。何を言いたかというとね、今中心です。信仰なんですよ。信仰なんですよ。で、この4人の人たちはね、とにかくキリストのところについていけばいいと思って、担いできた。で、皆さんもね、とにかくキリストのところにと思ってください。で、もちろんキリストはどこにもいらっしゃるんです。これ間違いください。だけど、間違いなく教会には、キリストが満ちていると、エペソ書に書いてある。そして、賛美する中には、主が住むって書いてある。住むっていうのはただいるんじゃない。住むんです。だから、ここに住んでるわけです。イエス様が。聖霊様が。癒し主である方が、導き主である方が、不可能のない全能の方が、住んでるんです。おしたらもう連れて行きたいですよね。ね、おいで来たら言うべに、神様よろしく、もう任せましたよ、とか言ってね。もうあとはやってください、とか言ってね。だって本当に人生変えられた人たちの特徴はね、賛美の中とか説教の時に、なぜかわからないように触れられちゃってるんですよね。主が直接やってるってことですよ。でも、そういう技を期待しませんか？まさに神の技っていうの。で、これリバイバルなんですよね。で、これはね、始まっていきます。皆さんね、そのことを覚えてください。それで、次いきますよ。連れてきた。ところがですね、4節、群衆のためにたくさん人がいたので、近づくことができなかったんですね。ね。そして、その人々は、その4人は、イエスのおられるあたりの屋根を剥がし、穴を開けて、自分の人を寝かしたままそのところを釣り下ろした。まあ、すごいなと思いますよね。人の家壊さないでって思いますけども。ただね、ちょっとこれ日本的な関係でいけないので、ちょっと仲介所のところにね、家のことを詳し、当時の家のことを詳しく書いてあるのがちょっとと言いますね。どうだったかね。これはパレスチナの家の屋根は平坦であったと。それは通常、休息や聖書の場所として、聖書ってのは静まる思うのね。聖書の場所として使用されたと、静まる場所としてね。また、そこに登るために家の外に階段があるのが普通であった。外側にこう階段があって屋上に登れた。だから、いっぱい溢れていたんだけども、外からそのね、それでもすごいですよね、こうね、こう、寝たきりの人をこうね、担いで屋上に上がって、そして屋根を剥がしたんですね。で、屋根の行動がこの賢いって書いてますけど、賢い4人が行おうとしたことに役立った。屋根は壁から壁に約1メートルの間隔で渡された平坦な梁。梁ですね。梁ってわかりますよね。棟梁の梁という字ですけど、梁でね。で、できていた。梁の間の隙間はぴっちりと粘土を詰めた灌木で塞がれていた。そしてその表面は泥の灰の土で、ね、塗られていたと。屋根はほとんど土でできており、そしてパレスチナ人の家の屋根の上に草が豊かに茂って生えていることはよくあった。針の間の詰め物を掘り出すことはとても正しいことであった。家を大して損なうことすらなかった。その先口を再び繕うことも簡単であった。それで4人は2本の針の間の詰め物を掘り出して、彼らの友人を直接イエスの足元に下ろした。ね。こういうふうに書いてあります。だから、その家を破壊してしまってね、改築したら大変とかね、こうガンガンと壊したらそういうことじゃないですね。こう、針と針の間にこう、なんかあってこう土を埋めてたので、それをパッと掘り出したら取れるやつという。まあ、そういう形だった。もちろん庶民ですよ。リッチな裕福な方々は違いますけどね。庶民はそうだって。これは庶民だと思います。イエス様行かれた家ですから。ね。だから、こう、それを取って、こう、釣り下ろしたんだろうってことですね。まあ、それであってもね、人の家の屋根に上がって勝手に釣り下ろすってのはすごいですよね。しかし、ここもね、イエス様この後これを信仰って言われたんですね。なんでそんなことしたんだと思いますか。で、皆さんさっき言いましたね、どうしても乗ってほしいっていう人ね。もし皆さんこの時ね、こう連れてきたとします、イエス様のところにね。皆さんだったら屋上に上がってね、屋根を剥がしてね、釣り下ろしたでしょうか。聞いてみようかな。私は釣り下ろして、こうね、その人釣り上がってこう、釣り下ろして、この人たちみたいにやったなと思う人。あ、二人。あ、私はちょっとできないなって人。日本人ですね。あげない人はちょっとよくわからないってことですね。ね。 ね、日本人感覚的に言うとちょっとやりにくいですね、これね。でもね、ここね、はっきり俺、信仰と言われたんです。なんで4人がやったかというとね、どうしても、この中部の人を治ってほしかったんです。極端な言い方をしたら、簡単に治せる、屋根なんですけど、仮に簡単に治したかったとしてもやったと思います、私、この4人は。後で、弁償してでもやったと思います。どうしてか。どうしても治してほしかったんです。治ってほしかったんです。私も今日母の日ですけどね、後で祝福のようにしますけど、子供たちがいますね。で、例えば、境内がね、あれしても、少々無理しても、どうしても子供たちにこう、なんかこう、必要と思ったらですね、何としてでもってこう思うわけですね。まあ、借金は明日はまずいんですからしませんけど、基本的には。あれですかね、ちょっと、こう、少々無理しても、誰かに、何かがあったとしても、やろうって思う時があるわけですよね。ちょっとあんまり具体的に言うと、うちの子供がいるからね、ここにね。もうやめときますけど、何を言いたいかというと、どうしても直してほしい。この中央の人を何とかしてほしいっていう、強い強い強い強い強い強い強い願いがあるときに、その願いが勝つんです。だから屋根を剥がしたと思うんですね。で、これを愛と言います。後でまた屋根は戻せばいいわけですよ。戻せる屋根だからね。どうしても直してる。もう一つあるんです。イエス様のところにさえ行けば治ると思ってたんですよ。イエス様の前にさえ吊るせれば、イエス様に触ってもらえれば、イエス様の前にさえ行けば、絶対様無視しない、治してくれる。イエス様のところにさえ行けば、イエス様の目にさえ触れれば、絶対治るって、イエス様を信じてたんです。だから、屋根を剥がして倒したんですね。でガラテヤ書に書いてある、愛によって働く信仰なんですよね。何としても治ってあげてほしい。そして、イエス様のところにさえ行けば治るって思ってたの。だからね、イエス様のところにさえ行けば大丈夫、なんとかなる。って信じてます？アメン。アメン。一番後ろから声が来ましたね。ありがとうございます。ね、イエス様にはおできになります。ここで大事なのは、あなたが弱くても、私が弱くても、私はどんなに真実でも、キリストは真実です。いいですか？イエス様にはおできになります。いいですか？それを信じるんです。私たちが何とかこうしたからじゃなくて、イエス様をおできになるって信じる。この人たちは屋根をかけて下ろしたんですね。で、それを見てイエス様がびっくりして言われたでしょ。その信仰、次の説明と、信仰を見てって書いてある。彼らの信仰を見て。でも面白いですね。信仰なんて目に見えないでしょ。結局釣り下ろされてきた中部の人を見たわけでしょ。で、4人は一緒に降りたと思えないからね。こうなんかジャックの前に置いてね。降りたと思えないから、こう釣り下ろしたわけでしょ。ということは、4人は上にいて、1人は下にこうね、中部の人降りてきたわけですね。ってこう、見たのは4人の人と中部の人ですよ。信仰なんて目に見えない。でも、はっきり信仰を見てって書いてある。だから、彼らが、イエス様だったら治せるって信じてた、その信仰を見て、癒してくださった。で、面白いのはね、いきなり癒さないでね、来よ、あなたの罪は許されましたって言ったんです。で、一つ目は来よっていきなり言ったの、来よって。来よってね、子供よって言ったんですね。で、これはすごく良かったんです。中部っていうのは罪、病気でしょ。当時は、罪の結果病気になるってイメージが強かった。でこの人の場合は本当に罪の結果病気になった可能性があります。でも罪の結果じゃない病気もあるんですよ。ね、ヨハネのところにはっきり両親でもこの人でもないって言ってますからね。でもこの場合は可能性があったと思います。あなたの罪許されまして最初に言ってるから。ただ当時の社会は罪の結果病気になったって意味がすごく強かったんですね。その人に向かっていきなり来ようって言ったんですよ。これはすごく あなたは私の子供だよって神の子供だよって言われたのはものすごく深いね心の癒しになったと思います。そしてあなたの罪は許されましたって原因に向かってもう許されてるよって言ったんですよね。これはねイエス様はね聖書を見ると面白いんですけどね、イエス様は何でもできになる方なんですけど、聖書のイエス様の言葉ってのはねものすごく深いんです。それとね一時的じゃないんです。その時ハレルヤーで終わるんじゃなくてね、この言葉はこの人の生涯の支えになっております。この後ね誰か書きませんかね、担がれてきた中部の人のその後とかいう人生、小説かなんか、どれか書いてほしいなと思うんですよね。面白いと思うんですけどね。きっとね、サタンがやってきてたんですよね。ダメだよ、また病気になるからとかね。だってお前また罪人じゃないって、ね。どうせまた失敗するじゃないと言ってきたと思う。でもその時にですね、この言葉ね、あなたの罪は許されましたっていう。この言葉はこの人の人生にとってね、ものすごい良かったと思う。この人自身が知ってたから、 罪の結果、私の、この人の場合ですよ。罪の結果、病気になったと思ったから。その罪がもう許されてるから、病気も私と関係ない。もう罪も完全にされてるって思っていることはものすごかったと思いますね。だからね、イエス様の言葉ってね、深いんです。で生涯にわたって私たちを導いてくれるんですね、これね。で、この時ね、言われたの。ところがね、それを聞いてた人がですね、6節。ところがその場に立法学者が数人座っていて、この中で理屈を言った。この中で理屈を言ったことのある人。手を挙げろとは言いませんが。手を挙げて、正直ですね、ありがとうございます。で、理屈さん。で、ね、で、それで何かって、この人はなぜあんなことを言うのか。神を生かしているのだ。神を一人のほか、誰が罪を許すことができようってね。神様しか罪を許せないじゃないかって言ったんです。言ってることは正しいんです。罪を許すことのできる権威を持っているのは神様だけです。もちろんね、人間同士で何かあって、明らかに相手が悪いときは、ね、許す許さないってあると思います。でも、突き詰めると、例えば A さんが私に悪いこと、そうしましょう、私が悪いことしたと。ね。例えば私が、それをね、許してあげるっていう、それは人間関係においてはいいかもしれませんけど、私も罪人なので、究極的に言えば許すも許さないもないんですね。許す権威があるのは神様だけなんです。究極的に言えばですよ。ね。だからこの立法学者と言ってることはある意味で正しいんです。でも、決定的な間違いがあったのはね、イエス様は神の一人子だったんです。そして三位一体の神ご自身であったわけですよ。ね。だから、確かに神以外に許す権威はないんですけれども、イエス様は神であられたから、これは許してよかったんですよね。で、だから、そのことがあるわけですね。で、立法学者のところで心の中で言ったわけですね、これね。なんで許すんだとか言ってね。で、面白いのは心の中で言ったって。口に出して言わないの。私、二通りあったと思うんですね。一つはね、口には出して言わないけど、顔に出てしまうタイプ。ね、もうやね、あなたの罪は許されましたって、これどこ見て言いましょうかね。すいません、ちょっと、お願いしますね。あなたの罪は許されましたって言ったとしますね。そしたらですね、ここで聞きながらですね、とか言ってですね、こう思わず感じてしまう。嘘だろ、お前って、こう思わず感じてしまうタイプね。ね、で、もう一つはですね、全然顔は普通にしてにこやかにしながら、この中でね、なんだこいつと思ってるタイプ。これ二つになってたんですね。二通りあったんではないかと思うんですよね。なんでこんなことが出てるかというとね、日本人ってね、腹ゲーって言葉があるんです。英語に訳せない言葉ですけどね。結構心の中で理屈を言うんですよね。ね。立法学者やパリサイ人にならないように気をつけましょう。私も含めてお互いに。ね。これね、イエス様言われたんですよね、はっきり。ね、心の中を見抜いてって、はっきり見抜いてって書いてあるんですよ。心の中を見抜いてって。彼らがこの中でこのような理屈を言ってるのをイエスはすぐにご自分の例で見抜いて、こう言われた。なぜあなた方がこの中でそんな理屈を言ってるのかって。ね。イエス様のやった方にこういろいろ言ったわけですよ。で、日本人は謙遜っていう言葉をよく使いますし、人間関係の中での謙遜はあるんですけど、神に対しては大変なことがあるんですよね。で、見せかけの謙遜っていうのは聖書では虚しいです。神様は心をご覧になります。皆さんね、心なんです。でも私は心の中をね、正直にね、守れないこといっぱいあるじゃないですか。ね、私たちは怒ったり、ね、憤ったり。ね。疑うのは不信仰じゃない、罪です。だから悔い改めればいいんですね。疑いに立たなければね。でも、怒ったりね、感情ですから。で、神様は正直に、そのことを注ぎ出して、悔い改めて、神様から、ね、心をね、整えてもらえればいいわけですよね。でも、その隠してね、で、顔だけこう穏やかにするって結構ね、日本人は結構あるんですよ。文化として。でも、神様は心を問われます。人の前に正直になれたらいちいち言いません。ね。それはかえって争いのもとです。いいですか？そんなことは先生は言ってない。でも、神の前には正直になって、かっこつけずに、本当に悔い改めて、心を整えてもらいたいんだからね。だから主は心ご覧になるから。悲しい時は悲しいし、痛い時は痛い。つぶやくのは罪だけど、悲しいことを悲しい、辛いことを辛い、痛いことを痛い、腹立つことは腹が立ちますというのは罪ではありません。神様腹が立ちます、すいません。だから何とかしてくださいっていうのは罪じゃないです。これ大事なんですよ。結構ね、心を隠すクリスチャンが多いの。神の前に参ってます。人にね、出せって言ってません、ごめんなさいね。神に心を隠すクリスチャンが結構多いの。この祈りは聞かれません。心を見られるから。心を注ぎ出せばいいのです。ね。で、この時に、ちょっと話を元に戻しますよ。見抜いて言われました。あなたの罪は許されたというのと、起きて寝て凍ったんで歩けというのはどちらが優しいか。私よく昔わからなかったんですけども、罪を許す方がはるかに権威としては大きいんです。ただ、現実問題としてあなたの罪を許されたって言ったことは目に見える 世界ではよくわかりません。見えない。起きて寝とこったんで歩けっていうのは目に見える世界では現実に起こることです。このことの方が実際的には難しいわけですね。それで、イエス様は人の子は地上で罪を許す権を持っていることをあなた方に知らせるために、はっきりね、目に見えることがこうやって起こる。そしてそれができるってことを教えるためにって、中部の人に、あなたに起きなさい。寝床を畳んで家に帰りなさいと言われた。すると彼は起き上がり、次に床を取り上げて、皆の見ている前に出て行ったと。それで皆の者がすっかり驚いて、こういうことが書かせて見たことがないと言って、神は神だと書いてますよね。皆さん、21世紀、これは起こるって信じてます？これから始まります。日本の教会でも。そしてこの教会でも始まります。東京かなんかのどっかの、東京じゃない、どっかの生活の時にはね、本当に寝床に連れてね、起きれないからって寝床連れてきてね、寝かせた生活があったんだ。だんだんその時はまだ立ちませんでした。でも私ね、その時に、始まってきたと思ったんですね。必ず始まりますよ。ね、寝床をね、うんってつけて、その人は立ち上がる。逆転が始まっていくと思うんですよね。で、イエス様が笑うなら、それは起こるのです。で、この時にイエス様は、その原因の罪を許されましたけど、同時に目に見える世界においても起きて床を取り上げて歩けって言った途端、奥を取り上げて歩いたわけですね。そういうことが起こったんですね。で、さあ今日の中心に戻ります。なぜそれが起こったのか。彼らが信じていたからです。その信仰を見てって書いてあるでしょ。でそれはどういうことかって言ったら、イエス様のところにさえ連れていけばなんとかなると思って、そしてこの中部の人をどうしても治ってほしいと思った。で本人が思ってたなら本人も治りたいと思ってたってことです。本人はもしかしたら諦めたのかもしれませんが、それでも4人は治ってほしいと思っていた。で、皆さんね、本人がそう願ってるならそれは素晴らしいですね。そしたら本人連れてきましょう。本人も願ってるんだから。ね。でも、本人はもう、こうね、十分は私の十字架。ね。十分は私の人生。もうね、これが私よって言って思ってるかもしれません。でもね、教会4人。4人が信じて担いで連れてくれば、主の技が始まるんです。中部も含めて5人だったのか4人だったのか、天国に帰っていきましょう。でもどちらでもいいじゃないですか。本当にどうしても治ってほしいと思って、イエス様のところに来ればなんとかなると信じて連れてくるなら、主がなさるんです。それで今日の一番最初の話に戻ります。今日私一番最初に福岡の政界の話をしました。福岡の政界の話をした時に飯塚の方が来た話をしました。で数ヶ月前、飯塚の、この半年ぐらい前からうちの教会に導かれてきて、本当に主に触れられて恵みを受けている方がおられて、その方がお孫さんができました。お孫さんができるとき東京に行って出産に立ち会いました。出産した直後に行ったのか、出産に立ち会ったのかな。そしたらちょっといろんなことがあった。ほいで起こるたびごとに電話してこられました。飯塚教会に。飯塚教会の祈祷会で祈りました。祈ると見事に、怖いぐらい見事に答えられた。で彼女はクリスチャン生活それなりにあったんですけれども、こんなに祈りを答えられることは初めてだった。さっき言いましたように、そのお嬢さんは、つまずいていた。でも目の前で自分の出産を通して、本当にお母さんが電話したらその後答えるのを目の前で見たので、ちょっと驚いちゃった。それで、人間的ですけども、恩と義理もあるから、そしたらってことで、そしてご主人もそれを知ってたから、そしたら親孝行で、検事式してこいって言われた。それは、ご主人の方の両親は宮参りをしたかったわけですね。まあ普通のことでしょうね。おばあちゃん、おじいちゃんとしてはね。日本の家庭じゃ。でも、その前にちゃんと検事式をしたいってこっちを言ったの。で、ご主人が、じゃあまあお母さん高校で行ってきていいよって検事式しておいでってことで来たの。で、お母さんは、どうしても連れてきたかった。正解に記載すれば、正解に記載さえすれば、世界。ね、正解に記載さえすれば、必ず、この子はすごく痛んでつまずいてるけど、きっとイエス様は、この子の信仰を取り戻してくれるって、信じてたんだ。それでね、両親がね、電話かけてね、実はご主人が行っておいでってのはね、ご主人にも頼んだんですって。頼むから検事式だけさせてほしい。その時に娘も一緒に頼むからって、懇願したんですって。そしたらご主人が、まあそこまでならまあ親孝行で行っておいでって言ったんですよ。なんでそこまでやったんですか？来ればきっと、子供、お孫さんがね、検事式したら祝福されるんだよ。それだけね、このつまずいてる子供も、きっと神を体験して、もう一度信仰を取り戻してくれると信じていたんです。それで来ました。そわそわそわそわしていました。で子供がいるから最初はセミナーの時は向こうの方で聞いていました。ところが向こうの方で来たんだけど1枚しかなくて、2部屋借りてて子供の部屋は向こうにあったんですけど1枚しか解かなくて、こっちが大きい声で賛美するから全部丸き声だったそうです。その賛美に触れられてたんですよ。 そして説教聖会が始まったらお母さんが献実式の時に一緒に祈ってもらって、で私あえてね聖霊を見ましたと言ったんです。一言祈りませんかお母さんって言って祈ったんですよ。お母さんが祈った時にボロボロ泣き出したんですね。そしてその後にね、あのおばあちゃんがお孫さんを抱っこしてね、あの抱っこ泣き出すとこないでしょ、隣に行ったの。そしてだから聖会全部聞いてたんですね。その日ね一番説教を聞いてたのはねその人なんです。実は本当に私はその人のことを知ってたからね、あのね、まあ、神様祈りつつ説教したんですけどね、あのね、最も説教が入るんですよね。この人本当につまずいた人なのかなって思いたくなるぐらい説教がぐんぐん入ってくるんですよ。もううなずくし、なんか涙ぐむし、びっくりしましたよね。そして最後のミニストの時にね、もう溜まってたのがブワーって出してね、出てきた。話終わった後、全く変わってたんですって。で、この前もね、その、あね、ご主人連れてきて、私も来てくれましたね、献実式ありがとうございましたって挨拶した後ね、あの後ね、もう全部ね、もう嘘みたいに綺麗になくなったんですよね。もう本当に、全くもう今、もう何にも持っていません、あの牧師さんにもとか言って言うんですよね。あ、そうですかとか言ってですね、ねえ、私感動しましたよね。これ聖霊の技ですよ。まさに聖霊の技ですよね。でもね、信じた人がいたんです。信じて、呼んできた人がいたんです、ね、そしたら今度は奥さんがこのゴールデンウィークにパウロ牧師が来る、東京の牧師が来るってことでご主人を説得したわけですね。でちょっと硬くないってご主人ね言ってましたよ。両親がね、もう離婚だって言われるぐらいぶつかりが激しいとか言ってましたのに、あんな簡単に信じていいのかってぐらい簡単に信じましたよね。信じていたんですよ。で皆さんね、いいですか、信じて主のところに連れてくると神の技が始まる。これを覚えてください。でね、最後にチャレンジしております。クリスチャンの祝福の鍵はね、自分ではなくて本当に他の人たちの祝福を願うと祝福されるんです。あなたの問題も嘘みたいに解決していきます。与えるものを受けるからですね。でもちろん自分のことを祈っていいんですよ。喜んで主は答えてくれますよ。でも自分のことばっかり祈っている人の特徴はね、解決するんですね。しばらく経ったら形は違うけどまた同じ問題で回ってるんです。10年経ってごらんなさい、回ってますから。本当に他の人のためにねやり始める人はね、面白いけどね、技を見て伸びていくんです。これなぜかって、与える人が受けるって原則だから。主の主が世界宣教したでしょ、教会成長したんです。いろんな教会言うんです、まず自分のところから祝福されたらするって。全く世界宣教していません。言ってることはまともなんです。なぜかありますか、与えるものが受けるんです。これが聖書の約束なんです。で、神の言葉にしたことね、受けるんです。皆さん、きっとあなたの周りに主があなたを通して助けたいと思っている人が必ずいる。それどころじゃないんだって思うでしょう。その通りだと思います。でもあなたが心を開いて、あなたのうちに住んでいる聖霊様と一緒にその人のために、それ子供でもいい、親でもいい、伴侶でもいい、友人でもいい、本当にその人のことのために祈って、その人をね、神のもとに身体の教会にね導き始めるとね、実はね、あなたはその人が祝福されたことによってね、あなたの持っていた問題に対する解決が始まるんですよ。思い出してください。5月号に撮っていた沢木姉妹の証、3週間か4週間前に話したでしょ。隣の人がうつ病だったのに気づかなかったと、コンピューターのことをお願いしたら気づいて、それでどんどん伝道していったら、その人は本当に神様に触れられたら家を売りたいと言ってきた。実はその時どんなに探しても見つからなかった関西に住んでいる両親、妻、ご主人の両親を引き取る家に、隣の家になったって。その人のための宣教をした時に、そこが隣の家がね、一番いいじゃない、隣だから ご主人の両親を迎える家になったって、今そこに住んでるわけでしょ。あれですか、どんなに探しても見つからなかったのに与えた時に開いた。これが原則なんですよ。大リハイドあんまり言わなかったんですけどね、なんか私でも時が来てると思うんです。長崎教会、宣教しましょう。楽になってからじゃなくて、それは牧師や伝道師のすることじゃありません。それは私たちのすることです。クリスチャンは宣教しなかったら腐ります。どんなに白馬に行ったとしても、どんなに恵まれたとしても、どんなに優勝したとしても、福音を語らなかったら クリスチャンは腐っていきます。イエス・キリストの福音を証しして分かち合っていくときに、本人も家族も人々も癒され祝福されていくんです。でね、もう私たちはね、教会としてね、宣教する時が来ています、ね、でそのことをぜひね、覚えていてほしいと思うんですね。でこれはね、あれはね、そうしたらね、祝福されますから、間違いなく恵みを受けますから、これをね、どうぞ覚えてください。お祈りしたいと思います。天皇お父様、御言葉をありがとうございます。あなたは生きておられる神様で、この中部の人を完全に癒されたように、私たちがあなたのところに行くときに癒してくださいます。いつも中部の人のことに当てはめて、だから主のところに来れば治るんですよっていう説教を私は語ってまいりました。特に大礼拝では。でも今日あなたは中部の人を連れてきた人のことにスポットを当てさせてくださったことをありがとうございます。私たちの周りに体が痛んでる人、心が病んでる人、そして経済的に苦しんでる人、家族が崩壊寸前の方、目さえ開ければ、心さえ向ければ、実はたくさん職場でも、学校でも、そして地域でも溢れるほどいます。どうぞ私たちが、どうです様、私たちに何かはできませんが、イエス・キリストのところに連れてくれば、御国の教会に連れてくれば、あなたは間違いなくその人の人生に、その人に触れて、その人を作り変え、勝利と解決を与えられる神です。どうです様、私たちが本当に目を開いて心を向けて、神様が導いておる方々を招いていくことができるように導いてください。そしてその方の勝利とともに、私たちにも勝利を見ることができるように、力強い御手を持って導いてくださることをお願いいたします。癒しと解放のために、問題の解決と勝利のために祈りたいというふうに思います。罪があると祈りが手に届きませんし、また、ごくごく一部ですけれども、罪が原因で病気になることがあります。聖書はすべての人は罪だと言ってますので、短く、悔い改めの時を持ちたいと思います。そう言われました。何をしてほしいのですかって、今具体的に、素直に大胆にあなたの願いを神様の前に差し出してください。天の父様、一人一人が願った求めと願いに応えてくださることをありがとうございます。手を置いている場所に触れ、体に触れ、心に触れ、霊に触れ、また今思い浮かべているその方に触れて、あなたが豊かな御業を表し、癒しと解放、勝利と、また問題に対する解決と勝利を表してください。イエス・キリストの名によって聖霊の力を注ぎます。体に、心に、霊に、問題に、聖霊の力を注ぎます。聖霊の力を注ぎます。イエス・キリストによって癒されよ。膝の痛み、肩の痛みをイエス様って見せる。治れ。イエス・キリストによって、イエス・キリストによって腰の痛みをイエス様って見せる。消えてなくなれ。喉の調子が悪い方、足を触れてください。喉を癒してください。なんかある人に対する恐れがあって、その結果職場に行けないってわけじゃないんだけども、職場に、すごくきつい、その、ある特定の人です。からの非常にぶつかりを感じる。イエス様、その方に触れてください。あなたは感謝しています。しかし、踊り上がって感謝しなさい。人のいないところでいいので、踊り上がって感謝をし、その人に関することを徹底して感謝しなさい。私はなんかその中で非常に具体的な形で、私の逆転を見せます。その人を通して働いているサタンの力を縛ってください。その人のうちにある傷に触れ、罪に触れ、あなたの御手を伸ばしてください。癒しと解放を与えてくださって、この霊のぶつかりを縛ってください。そして、その祝福として、その職場を豊かに祝福し、神の栄光を表してください。イエス様によって、その方を通してくるサタンのぶつかりを完全に断ち切る。耳鳴りをしている方ですね。霊的な圧迫です。イエス様、この耳鳴りをもたらして霊の圧迫をイエス様って完全に断ち切る。イエス・キリストによって一人一人の体から、心から、霊から、また一人一人の家庭から、一切の悪しき力を、出て行け出て行け出て行け。イエス様、ありがとうございます。ありがとうございます。感謝します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。